黒学の
V トーキラジオ。
先日の巨人中日戦の出来事なんですが、中日のね、昭和40年代かな、名二塁手として活躍されました高木守道さん、高木守道デーということでね、選手全員が背番号1、現役当時の背番号1番をで、胸にはね、監督時代の88番をつけて中日の選手が試合をしたっていうのがありましたけど、またその前では巨人でね、川上哲治デーということで背番号16をつけておりましたけどね、アメリカではジャッキー・ロビンソンデーって言って、黒人初のメジャーリーガーということで42番を全員がつけるという日がありました。日本もね、こういう背番号、過去のね、偉人の背番号をつけて試合をするっていうのはいいことなんじゃないかなと思います。今までそういう文化がなかっただけにね、ぜひぜひこれから続けていただきたいなと思いますけれども、ところでなぜ中日っていうところは永久欠番ってつけないんですかね。高木守道さんだって名球界に入られてるはずだし、バックトスの名人なんですよね。ですから一番になってもよかったような気もするし、その前の杉下茂さん、フォークボールの神様の20番。まあ、星野仙一さんも同じ20番なんですけど、そういうことから言うと、なぜ中日は永久欠番を継がないのかなってのはちょっと不思議ですけど。まあ、そのおかげでね、中日っていうところはエースが20番という歴史がね、脈々と繋がっているっていうのもあるんですけど。この番組は、鈴木ブリストローム650と、ホンダ、ハンターカブ CT125 に乗って全国の鉄道制覇が目標で、いや今月は忙しくておバイクする時間が全く取れないなぁと悩んでいる私黒学は、ライダーの皆さんの休憩時や乗ってはいないけど少しだけバイクに興味あるよっていう方のちょっとした話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただく、バイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて第171回のお話は、久しぶりのマスツーリングはくねくねと空腹だったぞ。今回は久しぶりにですね、お一人様ではないツーリングのお話です。まあ、マスツーリングと言ってますけど、そんなね、多いわけじゃないんです。ちょっとしたね、プチツーリングでもないのか。プチ人数のツーリングなんですけども。お誘いいただいたのはね、三田さんです。入社同期のエリートな三田さんでございます。それに引き換え、私、黒学はっていう感じなんですけども。っていう関係の二人なんですけどもね、以前同じ職場で三田さんには散々ご迷惑をおかけしたというのがあるんですけども。去年もツーリングにお誘いいただいたんですけど、なんと直前にですね、ぎっくり腰になってしまいまして、急遽キャンセルさせていただきました。全く何かないまでご迷惑をおかけしていますけども。そんな過去もありまして、お誘いの LINE が来てからは健康に注意しておきました。その他は、三田さんのご紹介で同業他社のもっちゃんさんと後輩のマッさんが参加で4人でございますね。でそれぞれのマシンは三田さんがハーレー、詳しくは聞きませんでした。もっちゃんさんが BUL。マッさんが YZF-R1 という見事に統一性のないメンバーとなりました。集合場所でございますが、東京、埼玉、神奈川から来るということで、中央道の団子坂インターチェンジでのお待ち合わせでございます。下り線に寄るのは久しぶりですね。上り線はいつも寄るんですよね、最後のトイレ休憩ということで。でも下りってなかなか寄らないんですよね。この日朝早くの集合でございます。黒学、どうしても朝ごはんを食べないと動けない昭和世代でございますということで、朝ごはんを食べてきました。ところが皆さんはね、ゆっくり朝ごはんを食べてるということで、駐車場でちょっとお待ちかななんと思っていたんですが、意外にも黒学の方が遅かったようで、 GoPro をセットしているところにもっちゃんさんから近寄ってきていただきました。おはようございますとご挨拶して、まあ少々ねお話をさせていただきました。なぜもっちゃんさん、同業他社と言ってもですね、お会いするのは初めてなんですね。 Facebook の方ではちょっとお知り合いにはなっていたんですけど、お会いするのが初めてということで、まあマッさんはもっと初めてでございましたので、ちょっとご挨拶をしっかりとさせていただきましたけど、さてそうやっておはようございますと勢いのいい挨拶の後は、いよいよ出発でございます。先頭はもっちゃんさん、2番手がマッさん、3番手が三田さん、そして最後尾が私黒学ということで、排気量もスタイルも見事にバラバラな4人のおじさんによるツーリングスタートとなりました。いよいよスタートと思った瞬間、皆さん、はーいの何のって。 まあ考えてみたら、ハーレーとビューエルはリッターオーバー、 R1 だってほぼリッターなわけですよね。そんな中ミドルのブイスト、追いつくの大変でしたわ。まあ、久しぶりに 1-2-0 オーバーって言いましたけども、まあそれ自体は怖くはないのですが、白馬の王子が怖いもんですから、ビビりながらも走っておりましたけどもね。しかもですね、今回はインカムがですね、もっちゃんさんとつながってるんですが、まあ他の方はねインカムつけてないもんですから、でもっちゃんさんのがデイトラっていうことで音楽がねつながんないんですね。インターコム接続ということでうまく接続できたんですけども、どうもデータとのインターコム接続って Bluetooth 回線みたいです。そうなると iPhone がつながらないんですね。だから音楽が聴けないツーリングとなってしまいました。しかももっちゃんさん、私と違っておしゃべりは少なめな方、黒角がおしゃべりすぎるっていうのもあるんですけども、まあそんなことで久しぶりに V ツインのエンジン音を満喫させていただきました。途中左ルートがバッテンになっているのが見えたんです。通行止めと思ったのに、三田さんがグイグイ行くんですよ。おいおい三田さん、そっちまずいんじゃねえかと思ってついていったんですが、なんてことない工事箇所が1箇所あるだけのバッテンでございました。道はそのバッテンのおかげか、ガーラガラのガーラガラ、気持ちよく走らせていきました。こんなんで初めてのズッコケが伏線にここにあったんですが、この後いくつもズッコケが出てくるんですが、さて第一のチェックポイントということで、2打席インターで降りてっていうか、皆さんがね集まるのを待ってるわけですが、バラバラに行くわけですから、以外にも三田さんの途中トイレ休憩があったもんですから、黒学が3番手ということで三田さんを待ってたんですけどもね。そんで三田さんに、いやーみんな早いねーとお話をしたところ、いやいやうちの会社のメンバーもっと飛ばすよとの答え、マジか、うちの会社のメンバーに誘われてツーリングに行ってももしかしたらついてきていけないパターンかもしれませんね。さて次に向かうところは長野県との県境、信州峠ということでスタートでございます。信州峠初めての場所でございます。いろいろ長野もうろうろしてたんですが、知らないところはまだまだあるものでございます。まずはインターチェンジを降りて右折して県道27号線小仙峡ラインをしばらく進みますが、考えてみたら小仙峡も行ったことないな。そんなことでしばらく進んでいきますと宮久保の交差点です。宮久保の交差点を左折して県道616号線こちらに入ります。さあくねくね道が始まりました。標高はね、ニラ先インター自体が高い場所なんですが、だからどれぐらいあったんだろう、でも結構山の方へねぐいぐいぐいぐいと登っていく感じです。途中その県道616号線も茅ヶ岳広域農道ということに、道が変わりました。やがてすぐ現れるのはトンネル。まさかこんなに早くも出るとは。しかもですね、その名前がすごいんです。まあ読み方が合ってるかわかんないんですが、大穴隧道。トンネルだけに大穴？なんかあんまりイメージ良くないですね。そんなこんなで右に左にカーブをしてだんだん山の中へ進んでいきますと、やがて出てきます山梨県立フラワーセンターの看板とハイジの村の看板。ハイジの村？まあこの番組をお聞きの方にとってはハテラっていう感じでしょうが、こちらメットライフドーム、埼玉西武ライオンズの本拠地でありますメットライフドームにて20年近くにわたって行われておりました国際バラとガーデニングショーという、バラのね見本市というと変ですが、バラとガーデニングのね見本市があったんですが、そこに出展なさっていたという記憶があるところでございます。パンフレットいつももらってたんです。綺麗なバラの写真があったりハイジが書いてあったりしてね、いいところだろうなぁとは思っていたんですが、いかんせん韮崎インターチェンジからしばらく進まないといけないというふうに地図が書いてあるんです。そんなアクセスということで実は敬遠していたんです。でもね今回知りました、こんなに近かったとは。まあ韮崎自体遠くに思っていたんですが意外と近かったということが分かりました。ちなみに、このハイジの村、施設の中にはあのアニメアルプスの少女ハイジの世界観そのままのようでございます。4メートルもあるジオラマや、最近はあの学習塾の CM で大忙しの恩寺の台所や星草のベッドなど山小屋なども再現されているそうですよ。あと私はちょっと苦手なんですがチーズフォンデュも食べれるそうです。その他には温泉施設もあったりして、同じく CM で大忙しのあのゼーゼマンさん、あの方の書斎もあるそうです。お好きな方にはたまらないでしょうね。学習塾の一行が行くのも面白いのかもしれませんが、 まあもっとも私はハイジの名前しか知りません。リアルタイムで放送はしていたんですが、1974年ですからハイジよりも仮面ライダーの方が楽しかったのかもしれませんね。さてそんなハイジの村の横目にずんずんずんずんと進んでいきましょう。目的地は先ほども言いました信州峠。広域濃度はいつの間にか県道23号線マストミラジウムラインに変化しました。看板にもマストミ温泉の文字が出てきます。ほほう、ここか、マストミ温泉。山梨の温泉っていうと皆さんどうですか？やっぱりほったらかし温泉っていうイメージがありませんか？近くてついつい便利なもんですからね。私もよく行くんですが、いろんなところに結構おすすめで出てきますよね、マストミ温泉。まあそんなことで名前は知っておりましたが、いまいち場所がわからないでおりましたが、こんな山の中だったんだと妙な感動しました。やがてドンツキの交差点を右折するとマストミ温泉に行っちゃうんですが、今回は左折して県道615に突入です。するといきなりのダム、その名も塩川ダムということです。高々さんならダムカードをもらいに行くんでしょうが、今日のメンバーさんはあまりダムカードには興味はないらしくて、あえなく通過です。あとの休憩の時に三田さんから聞いたんですけどもね、この塩川ダム周辺見事な紅葉だそうです。あと1ヶ月ぐらい先ですかね。まあ、とんでもない渋滞が余ってるのでしょうけどね。紅葉を見てその後マストミ温泉っていう風にあれば、ね、定番のおっちゃんおばちゃんのドライブコースなわけですからね。まあそんなことで塩川ダムを通過して県道615を登っていくんですが、だんだんと人里と離れた山の中になっていきます。まあダムがあるくらいですから人里も離れた山の中ですよね。私信州峠初めてと先ほども言いましたんでね、 Google マップの方でちょっと調べてきたんですけれども、峠のサミット付近の道を調べたんです。そんなにひどくないんでね、まあ安心安心ってしていたんですが、これがなんと大間違いのずっこけパターン2でございました。やられましたよ。実はですね、路面状況があんまり良くないんですね。で、路肩の木もボーボーに伸びていますのでね、眺望も望めない感じでございました。結構なヘアピンカーブで登ったりして、さっきまでのね、ピクニック気分、ね、ハイジのあの辺のね、ピクニック気分はどこへやらっていうことで、少し真剣になって運転させていただきました。まあ、前の方でも言いましたけども、インカムの関係でね、音楽が聴けませんので、いつも以上の緊迫感が自分の中にありました。いつもはね、歌を歌いながら半分登ってますんでね、ちょっとしたね、緊張感がありました。まあそんなひどい道をですね、右に左とカーブを切ってぐいぐいぐいぐいと信州峠登っていきます。そうするとサミットで長野県に突入。するとなんと道が変化です。山梨県側はねセンターラインさえない 1.5 車線なのに、長野県側はちゃんと白いセンターラインがこんにちはしておりました。まあちゃんとちゅうとも変な感じか。まあよくあるパターンなんですよね。東北遠征でも見たんです。岩手県側ボロボロだったのに秋田県側しっかりしていたなんていう風にね、県の中心地から遠くなっている道はボロボロだけど、相手のねちょっとでも都会に近い方に行く道っていうのは綺麗にしてるっていうのはよくあるパターンでございますよね。まあそんなことで県境仕方ないかなという気がしましたけどもですね、もっとびっくりしたっていうと変なんですが、先ほどの県境から実は長野県道100号に変化するんです。この辺も山梨県と長野県の仲が悪いことなんでしょうか。あまりね、県境で道路番号が変わらないっていうのが私の記憶の中なんですよ。さて信州峠を降りていきます。下り坂を降りていったその先には山梨県側の国道、ひどい道なんですが、それを克服したご褒美っていうことの代わりの直線道路。しかも道の両脇は何にもありません。なんとなく北海道を連想させるような直線です。左側には八ヶ岳が、残念雲で見えない。まあその代わり右手にはねレタス、キャベツ、なんだかよくわかんないけど葉物が一面に広がる畑でございました。いやーすげえなこの景色、北海道みたいな、連想させるような気持ちのいい道路を走っていた。前方をゆっくり走るトラック、2台のダンボールが斜め上を向いているんです。はて、おかしいぞ。普通はねこうまっすぐ向いてるじゃないですかダンボールって。なのにねちょっと上を向いてるんですよ、斜め上を。なんでだろうなーなんて思っていたら、しばらくすんと分かりました。 実はですね、トラクターに段ボールを運ぶためのユニットを連結している関係で上を向いているんですね。ということで無理やり乗せてるっていうこともあって段ボールの向きが不自然だったんです。やがてそのトラクター抜いてったんですが、段ボールに何て書いてあったと思いますか？収穫物。なんとお名前は白菜でした。なんだからここでずっこけポイント3つ目でございます。やっぱり高原ということでね、イメージ的には高原レタスか高原キャベツかなーなんて思ったんですが、まさか高原白菜があるとは黒が気づきも思いませんでした。でも多分この白菜美味しいんでしょうね。気温の変化は激しいところでできる野菜ってほらみずみずしくって甘いときてますから、美味しい白菜だったんでしょうね。うん。さて、そんなトラクターに前方を抑えられつつも進んでいけば、またしてもドン付きの交差点です。右折すれば川上駅秩父方面、左折すれば清里野辺山方面。え？秩父？そう、秩父なんです。どうやって秩父に出るんでしょうねって。だってここ長野県なんです。十国峠やぶどう峠はもっともっともっと先なんですよ。野辺山に行く方です。もう頭の中はハテナマークだらけだったんですが、こちらも後で三田さんに教わったんです。どうやら右折してしばらく進むとあの中津川林道に出るそうです。で、三田さん、あんた今ハーレーだけど前は何乗ってたの？もしかしてベテランライダー、それとも林道マスターなの？って感じでございましたけどもね。中津川林道、名前だけでございますんで、今度ハンター株で行ってみようかななんて思っておりますが、多分泣きながら帰ってくるんだろうな。さて、そんなドンツキの交差点左折すれば白菜トラクター集団ともお別れです。野辺山駅そばの踏切を渡ると国道141号線に突入。さあ JR 最高点に行くのかなと思ったら逆の方向でございました。てっきりね、JR 最高点のところへ行ってお参りでもするのかなと思っていたんですけども、もっちゃんさん、そこで右折するとお昼ご飯のところはまだ早いぞなんと思いつつも、時々現れる小海線の線路に列車来ないかなってか、あ、ここいいポイントだななんてね、バイクを乗っているのに気分は撮影の下見状態でございました。やがて松原湖入り口の交差点で左折です。あ、松原湖に行くのねっていう感じでついていきました。この左折した道は県道480号線松原湖高原線です。観光バスでも登れるような緩いカーブの連続に上り勾配。こんな坂道なら、ね、直線番長平坦番長の黒学も大歓迎でございます。やがて右折で松原湖の看板。さて右折としたものの、あれ、ここは観光バスではって道になっちゃいました。しかも行き止まりです。ボート乗り場はあるものの、なんだかなっていう感じで、ちょっと寂しい雰囲気です。こんなはずじゃなかったのにねっていうもっちゃんさんのお言葉と合わせて、お疲れ様、休憩としたんですけど、後で写真上げておきますね。さて、そうやって休憩も終わりまして、次はいよいよお昼ご飯かなってワクワクしておりますが、さあ、行きますか。299経由で141ですからね。というもっちゃんさんの言葉に流されて再出発。あれ、299経由って今言った？来た道戻るんではない？しかも299ってこの辺りじゃないでしょ？って頭の中はハテナマークの連続です。さあ細い道を戻って右折していきます。看板には右折松原国高原麦草峠299とあるんです。ほう、なるほどなるほどと思いながらも右折すると、湖畔入り口と駐車場の看板が、ああ、賑やかなのはこっちだったのねと発見。まあ、この辺は仕方ないですよね。そういうことで気持ちを入れ替えて、ずんずんずんずんと進んでいきましょう。しかし、音楽はこの辺で聴けないのが残念。まあ、この辺りもっちゃんさんも同じだったんでしょうけども。やがて、道は八ヶ岳ビューロードに名前が変わります。県道485はそのままなんですけどね。スキーで有名なコウミリエックスの前を通過。あ、ここかリックスなんて感動したりしてね。そのまま進んでいくと対向車線に BMW さん GS1200 ですかね。フロントカウルにはゼッケンが貼ってありましたから、 SSTR の帰り道だったんでしょうか。しっかりと野営させていただきました。実はこの辺り GoPro のスイッチを入れ忘れていたようなんで撮影してないんです。しかもここ白樺並木がとってもとっても綺麗だったんです。うちに帰ってからがっかりしましたけど。 さて、そんな気持ちの良い山道をスイスイと登っていると、やがて直進白駒池、蓼科茅野の看板、ここを右折してすぐのところにあるのがレストハウスふるさとさん、八千穂高原が一望できるところでございます。駐車場に停めての撮影タイム。バイクを入れてしまうとね、眺望が望めないのは残念なんですが、眺望とバイクの写真別々に上げておきますので、あ、こんなところだなっていうのを見てください。撮影タイムの後は今度こそお昼ご飯です。目的地は中込み駅近くのとんかつ屋さん、グリル山さんです。さて、出発ということで、ナビの方をね、中込み駅にセットして、国道299がここなんだと思ってスタートでございます。なんせほら299って言いますとね、埼玉県は入間市から秩父に行くときによく使っておりますから、その299がここ長野県で、しかも高原を走るなんてね、ちょっとお感動でございます。しかも名前はメルヘン街道299号線。似合わないね、まあそんなことを思いながらも、ぐいぐいと坂道を降りていきますと、中部横断自動車道長野区間の終点でございます八千穂高原インターチェンジです。高速は無料区間ですけども、ここはスルーでございます。清水町の交差点で141号と合流、左折ですね。こっからしばらくは299と141の並走区間となりますが、まあ並走区間といっても片側一車線の道なんですけども、そんな昔からの街道をゆっくりゆっくりと走っていきますと、見覚えのある交差点、その名も千曲病院入り口、ここで299は山の中に右折していくんですね。2年ぐらい前でしたか、299をね、十石峠を越えてきましたけどもね、あーそうだ、ここ越えてきたんだなーなんて思い出しながら進んでいきますと、臼田町あたりから2車線のバイパスに広がりました。こういうバイパス大好きと思った数台前には、白馬の王子様が、あーもうって感じでございました。五稜郭ね、北海道にある五稜郭の他にも、本州にある五稜郭の辰岡城を通り過ぎますと、しばらく進みますと野沢西の交差点です。右折のナビ、あ、ちなみに音声は流れていません、画面に出ているだけですけどね、もっちゃんさんに野沢西を右折ですよと案内して、県道145号線にしばらく行きますと、左手には長野県立野沢北高校が、聞いた覚えがあるぞ、野沢北高校誰が出たんだっけなんて考えていたんですが、結局ですね、名前は浮かびませんでした。でもね、慶応大学の野球部にいたっていうのは確かです。はい、選手の名前忘れましたけどね、早慶戦で見たんで覚えてるんですけど、でそうやって進んでいると、右手には佐久市立野沢中学校、ここの中学校みんな北高に憧れるんでしょうね。でやがて道路は県道145号から国道2号4に変わります。千曲川を渡って中込みの交差点を右折すれば、もう駅前商店街というか、かなり賑やかな街並みです。はあ、中込みってところは結構すごいところなのかななんていうふうに思いましたけど、どうやら佐久市の中心点みたいですね。でやがて中込み駅前の交差点を左折して駅前ロータリーにです。到着するのが中込み駅です。なんとびっくりしたこと、中込駅小海線営業所もあるんですね。こちら先ほども言いましたけど、佐久市の中心駅っていうことでございましてね、最初に開通いたしました佐久鉄道っていう鉄道があったんですが、こちらね、小諸から中込まで結んだということで、非常に由緒ある駅でございます。この私鉄の佐久鉄道がね、国有化された結果小海線になっていくんです。まあ昔よくあるパターンなんですよね。最初日本にはね、お金がありませんでしたから、日本政府、まあそんなんで私鉄の方がね、広がったところを国有化したっていうのがいくつもあるようでございますけど、そんな一つのね、路線ですね、佐久鉄道。はい、で先ほどお小店営業所と言いましたけども、一般的には営業所って言われてもピンとこないですよね、バスじゃあるまいしって感じですけど、まあ乗務員さんの基地と思っていただければいいのかと思います。運転手さん、車掌さんのね、また車庫もここあるそうですよ。その昔 SL が走っていた頃は中込機関区という由緒あるお名前だったそうです。現在保有する機動車、まあディーゼル車なんですけど、こちら23両だそうでございます。23両で間に合うんだね。まあもっとも3両編成か、そうすると7編成あれば、まあ、十分か、1時間に1本ですもんね。さてそんな立派な中込駅前なんですが、こちらありがたいことに駐車場もありました。30分以内なら OK ということでございます。 とんかつ屋さんね、グリル山さんは目の前っていうことと、あと皆さん職業柄早食いなんで30分あれば食べ終わるんでしょうということで、グリル山さんへ。駅前の小道を抜けていった先には立派な店構え。おー、すごいなこれっていう風にびっくりしました。さあ入りましょうかと、お店を扉を開けようとした瞬間です。もっちゃんさんが止まっちゃいました。なんとそこにあるのはウイルス感染拡大防止のため県外からのお客様のご来店をお断りしています。いいですか、県外からのお客様のご来店をお断りしています。やられました、オーマイガーって感じです。まあそこはリサーチ不足というか、まあしょうがないですよね、そんなこと書いてないですからそこにもね。えもうでもこんだけね、 GoTo キャンペーンも始まったんでもういいでしょ、東京から来るなね、というのもないだろうなと思っていたんですけどもね。え、何でもこのお店高齢のねおばあ様一人で切り盛りしているということで、まあコロナに感染しちゃうと大変なことになるということで本当に怖いっていうのもあるんでしょうけど、がっかりしてしまいました。さて、昼ご飯の当てが外れたんです。でどうしようかと肩を落としてポトポト歩き出したところ、三田さんから素敵な一言。駅前の病院のところにいい雰囲気の作り酒屋がありましたよ。え、本当？よく見てんなぁと一度感心感心です。では行ってみましょうということで行きました。お店の名前は木内醸造さんは中込み支店ということでね、どうも お店がねアンテナショップとして出てるようでございます。でお酒の名前は初うぐいすということでございます、初は最初の初にうぐいすでございますね。こちらなんと明治39年から酒造りをなさっているという由緒ある酒蔵でございました。残念なことにバイクですからね、六角精児さんの飲み鉄旅みたいに試飲はできませんでしたが、美味しそうな初うぐいすの本醸造をイコちゃんのお土産にと購入いたしました。しかも PP でお支払い、こんな造り酒屋にもね便利なものでございます。皆さんもねいくつかお土産というか自分用というか買われておりましたけど、私の買いました本醸造、すっきりした味でございますね。美味しいなっていう気がいたしました。まああんまり日本酒わからないんでね、なんとも言えないところなんですけど、ちょっとした辛口とまでは言わないのかな、すっきりした美味しいお酒でしたね。軽めでした。はい。でお昼ご飯食べ損なっちゃったんですよ。でどうしましょうということになりました。でこの後ね、じゃあ富岡にある長井商店のねあのもつ煮のテイクアウト専門店に行きましょうかっていうことになりました。で高速で行きます、下道で行きますかっていう問題発生です。まあ、高速ならねバキュンと一発なんですが、下道もコスモス街道がまだまだ間に合うのじゃないっていうお話もなりまして、じゃあコスモス街道で行きますかということになりました。254で一路下仁田です。なんと下仁田黒岳家の本家があるんですね。はい、もう何年も行ってません。まあでも子供の頃のね思い出がいくつかあるもんですから、そんなことでコスモス街道を走っている黒岳ワクワクでございます。やがて両脇にはコスモスが見え出しました。おー間に合った、まだまだコスモスが咲いているいい時期でございました。とっても綺麗でしたよ。ちょっとまあ伸びすぎちゃってね、背が高いな、コスモスなのにっていう気がするところもありましたけど、そんなコスモス街道を走っておりますと、確かあれは狩人だったかななんて思っておりました。確か歌ってましたよねコスモス街道ってね、あずさ2号の後あたりでした、そんな風に思っているうちに、あれコスモスが、そうコスモスがなくなっちゃったんです。うんそーんって感じです。まだまだあるんじゃないのなんて思っていたら、やっぱりありませんでした。びっくりです。1キロあったないよねっていう感じでございます。これじゃコスモス街道じゃなくてコスモス通りじゃんっていう感じなんですが、そんなことを思っておりますと内山牧場の看板発見です。内山牧場ね、ここキャンプ場私一度は行ってみたいんですと思いつつも、こんな山道登るのとビビったのは本当です。さて、そんな看板の後トンネルを抜けていきますと、荒船風穴と神津牧場の看板発見です。神津牧場、小学校3年生くらいの時に行きました。牛さんに餌をあげた記憶はあります。 写真があったんですけどね、エコちゃんがちょっと表に飾っていたら色が褪せちゃいまして見えなくなっちゃったんですけどね、あればね子供の頃の黒額をお見せできたんですが残念ですね。あんまりいい思い出もないんですけどね、コズモクルーション帰り道迷っちゃったね、でうちの親父殿がね看板見そうなってで偉い目に遭っちゃったっていう思い出があるんですけど、ちょっとした思い出をたどりつも254を一応下ネタ町へ向けて走っています。親戚のうちはこの辺だったなぁなんて思いつつもちょっと自信なく、下小坂の交差点ではそうだ黒崎さん不動尊この奥だったなぁ、あそこは地獄の上り坂だったなんてちょっとブーの思い出がありましたけどね。そんなことで下仁田町の中心地本家の建物を発見、よしって感じです。まあ寄らないですけどね、寄っても多分大代わりしちゃったんで分かんないかもしれないんでね、はい。で下仁田駅の踏切を渡ってまっすぐ進んでいくと道の駅下仁田に到着です。なんとびっくり、いつの間にかすんごく立派な施設になっておりました。ということでここ最後の休憩ポイントになりました。まあ少しねお菓子などを食べて、お腹をちょっと膨らませましたけど、休憩ポイントで三田さんから意外な提案です。っていうか三田さんがそういう風に言うとは思わなかったんですけどね、横川の鉄道記念館に行きたいっていうことでした。他の方もねおいいですねということで、なんとびっくりだことに結構お好きだったんですね。まあ明暗ですねってなったんです。でも時刻はすでに14時30分過ぎ、私黒学的にはそろそろ帰らないと明日の仕事に響くんだよなーっていうことでごめんなさいをすると、あれ黒学さん明日仕事なのっていうことになってしまいまして、すみませんとお話をさせていただいたところ、他の3人さん明日もお休みのようでした。あーじゃあいいですよ気にしないでっていうことになりまして、ではごめんなさいっていうことでここでお別れとなりたんです。この後本体と別れた黒学上信越道と関越道で帰宅しました。16時20分過ぎ、先ほども流れておりましたが黒学タウンは16時30分に夕焼け小焼けのメロディーが流れるのでその前に帰宅ができました。1日走り回ってね408キロというツーリングの日1日でございました。とんかつ残念ながら食べれませんでしたけどもね、信州峠では北海道の技術体験、松原高高原では白樺並木、八千穂高原での勇壮な風景、そしてコスモス街道ね、とっても楽しんだ一日の、とってもずっこけな一日のツーリングと相なりました。もっちゃんさんね、もしよろしければまた誘っていただきたいと思いますし、三田さんとはねぜひまたうちの会社のメンバーとツーリングもさせてもらいたいななんて思いましたけど、でも果たして私ついていけるのか不安でございますね。あそうそう、グリル山さんね、先ほども言いましたけどいつまで県外の方が入店禁止か分かりませんけども、まあ、コロナが落ち着いたらぜひ行ってみたいと思いますので、もしよろしければね、とんかつ付き合うよという方いらっしゃいましたらメールの方いただけると幸いでございます。さて第171回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。バイク系ひとりごとポッドキャスト番組 V トークラジオ、今回の放送いかがだったでしょうか。今回のね、配信いろいろね写真など V トークラジオのブログの方に上げておきますのでね、 http://vstalk650.cisanet の方です。ぜひこちらの方もご覧ください。メールお待ちしております。 V トークラジオ @gmail.com vtokuradio@gmail.com でございます。メールフォームねブログの方にも付け加えさせていただいておりますので、どうぞお気軽にご利用ください。またツイッターの方も V トークで検索していただければ、青字に V トークのアイコンですぐにわかると思いますので、よろしければフォローの方もお願いしたいと思います。また iTunes レビューの方もお待ちしておりますので、ね、ぜひぜひよろしくお願いいたします。では今日も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。第171回バイク系ひとりごとポッドキャスト番組 V トークラジオ、これにて終了です。